ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ、
百妖怪アルバム百陰夜行発売決定おめでとうございます。というわけでね、非常にね、寒い中、ラジオを撮ってますけれども、アルバムがね、M3 で初売りということで発売されるということで、他にもですね、いろんなお店で委託販売される予定なんで、 M3 で買えなかった方はそちらの方でゲットしていただきたいんですけれども、まだねちょっとね詳細が決まってないというふんふんふんさんとかね、もうほぼほぼ決まってるんですけどね、ぜひね皆さんお買い求めいただければと思います。通常価格はですね税抜き1500円でございます。まあね、1曲あたり150円って考えたらね非常にねお安いんじゃないかなと思います。はい、本当に妖怪ホットラインで、お願いして書いていただいた表紙のですね、江口夏実先生のイラストもすんごいことになってますし、中の楽曲陣もですね、もうですね関係者の方にちょっと視聴いただいて推薦コメント、もう友達とかお世話になってる方に頂戴したんですけれども、意外とぬらりひょんのラップが好評だったみたいで、ほっと胸をなで下ろしてるんですけれどもね、自分でね私真の姿になってる時にラップを聞くともうヒヤヒヤしてしょうがないんですよ。ぬらりひょんやっぱりラップって何なのっていう西洋の ものじゃないですかね、ラップって。だからねついついダジャレみたいになっちゃうんですけれども、注意した方がいいなと思ってます。さあそれでは、まずですね百妖怪のアルバムのお話をする前にこの曲を聴いていただきましょう。百妖怪でたたっちゃうぞ。
あ、言えない、どうしましょう。私あなたに恋しちゃったかもね。神様ね仏様、奇妙奇烈まか不思議。優しい笑顔とちょっと優柔不断なところとか、とてもとても可愛くって通り過ぎたい。気づかないかな、見えてないかな、誰よりそばにいるのにな。怖がらないで、驚かないで、化けて出るとというよりも、いつも隣で見て妖怪。百年単位で愛します。草木も眠る牛蜜時、あなたの背後に急接近。これが叶わぬ恋ならば、あなたに見えないこの想い込めて、タタタタっちゃうぞ、タタタタっちゃうぞ。あ、嫌だ、どうしましょう。あたしあなたを愛しちゃったかもね。神様、お稲荷様、
CM 行きますよ。
妖怪百鬼ラジオ。
つくもや。
妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ。妖怪名 IME。梅だって、ケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪百鬼ラジオ。
さあ聞いていただきました、たたっちゃうぞなんですけれども、すごいですね。前回は話が長かったということで、ちょっと今回はコンパクトにね、いろいろお話ししていこうかなと思ってるんですけれども、もうね ジャケットのデザインも来週ぐらいには発表できるんじゃないかなと思ってます。このたたっちゃうぞという曲はですね、セカンドシングルでして、50枚くらいかな、もっと少ないかもしれないんですけど、歌詞カードが入ってない状態で販売されました。イベント限定で50枚よりも少ないかな、めちゃくちゃレアだと思います。今持ってる人が いらっしゃったら、あのね、なんとかあのライブ用に音源ができたんで販売しようと思ったんですけど、歌詞カードが間に合わなかったっていうね、この歌詞カードの作り方が、まずそのデザインの仕方がよくわからないっていう、このね、あの妖怪のこの PC スキルの低さね。歌詞カード以外はね、ぬらりひょん意外と頑張ればできるんですけど、歌詞カードはちょっとね、自力では無理でした。で、早い段階で結構完成してまして、去年の夏ぐらいにですね、もう完成しててライブでやらせていただいて、結構人気ありましたね。自分で言うのもおかしいんですけど、あの妖怪カイカイご紹介は、妖怪カイカイ、妖怪カイカイしているかい、妖怪カイカイさご紹介、あのね、とりあえず覚えやすいことをね、念頭に置いて作った曲なんですけれども、まあこれもダジャレみたいになってますよね。妖怪カイカイご紹介ね、あの韻踏んでるみたいに今考えてみると、あのぬらりひょんのね、あのラップ好きのですね、ぬらりひょんのこの影響がね、通常の曲にも出てるっていうね、衝撃の事実がわかるんですけれども、はい、それに際してですね、ちょっとアイドルっぽい曲をがっつり作ってもらおうということで、アッキーノさんというですね、年上なんですけど事務所の後輩、私の事務所の後輩ですんごくアイドル好きな人がいるの、阿部明則さんっていうね、アッキーノさんっていう人で、自力で作った曲がですね、 80s のアイドルソングみたいな感じで、すごいクオリティ高いんですよ。で、プロのね、作曲の方とか、今あの現役バリバリでやってるボカロ P の方々からすると、ちょっとやっぱり当たり前なんですけど、音色というか音のその種類みたいな、音色が若干そのレトロな感じですねっていう風なのが特徴で、それもそのはず、もう70年代80年代のアイドルソングで育ったこの阿部明則さんがですね、作った曲なんで、ちょっと懐かしい感じがするということで、30代とか40代の方に人気で、たたっちゃうぞは特にあのたたたたっちゃうぞ、たたたたっちゃうぞって、あの繰り返すサビもキャッチーで、人気がありますね。以前なんかまあ某 Y 元3系列の放送作家の方がこれを聞いた時に、おいいですねって言って、あの CD 買ってくれたご記憶がございますね。はい、たたっちゃうぞの CD 買ってくれました。なんかね、やっぱりね、ちょっとレトロな感じでいいみたいです。で、特徴としては本当にぬらりひょん出てこないので、ぬらりひょんファンの方がもしいらっしゃったら、この曲を聴きながらめっちゃおたげ打ってるぬらりひょんを、まあ、想像していただければなと思います。このたたっちゃうぞの曲のおかげで、ラジオでね、聞いてくれないとたたっちゃうぞって女性陣も言ってましたけれども、このね、決め台詞みたいなのができたということで非常に助かってます。で、歌詞に関してはアッキーノさんがほぼ考えてくれたんですけれども、歌詞監修という形でぬらりひょんが入ってる。で、なんでかっていうと、初めアッキーノさんが考えてきた歌詞が完全にね、幽霊だったんですよ。幽霊をモチーフにしたような歌詞だったので、ちょっと妖怪っぽくね、直したと。どこ直したかもう覚えてないんですけれどもね、だからその名残が化けて出るぞというよりもとか、でもまあ妖怪も化けますけど、もともと幽霊の曲だったんで、ちょっとね、名残が残ってるっていうわけですね。はい、で、あとサビのところあたりをね、直した記憶ありますね。このいつも隣で見て妖怪、っていうね、ちょっとダジャレっぽくなってるんですけれども、ここもまたダジャレですね。いつも隣で見て妖怪、100年単位で愛しますとか、千年万年足りないわっていう、このあたりのところも直したような気がしますね。ちょっと妖怪っぽくね。はい、あとは百鬼夜行、地味毛量とかね、入れたりとかしましたね。2番の頭のところで、2番のですね、B メロかな、 A メロかな、どうやら人間忘れられず悩んでいるようでっていう歌詞があるんですけれども、まあここはあの人って幽霊の声みたいなのがバックにちっちゃく入ってるんですけれども、どうやら人間あの人ってね、入ってるんですけれども、これはなんか ダブルミーニングで、あの人間の人間であるその主人公の男性みたいな人が人間を忘れられなくて悩んでるっていう意味と、普通にその主人公の男性に人間の好きな女性がいて、その人が忘れられなくて悩んでいるみたいな意味で取れるように、あの人っていう風に入れたわけですね。こういうなんかなんて言うんですかね、この作詞をしながら考えてるんですよね、ここら辺を。だからこういうなんかそのコーラスとかおかずっていうんですかね、よくわかんないんですけど、こういうものも作詞しながら考えるもんなんだなと思って、ちょっとね、作詞はほぼ初体験だったんで面白いなと思いましたね。10曲中ほぼ、7曲ぐらい私が作詞してんのかな、共同のやつを抜いたらほぼ9曲ぐらい。エリカワさん、バケギツネが歌うあの夏やしろっていう、あのいわゆるそのバケギツネの稲荷宮キツネさんのソロソングだけ、加部さんっていう人が作詞作曲セットでやってくれましたんで、他はほぼぬらりひょんが絡んでるんじゃないかなと思いますね。はい、
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪イケメン計画。はい、ということで今回も妖怪を無理くりイケメンにしていこうと思います。で、今回ね、イケメンにする妖怪はキジムナーでございます。キジムナーさんね、うちの百妖怪のキツネちゃんがね好きな妖怪なんですけれども、キジムナーちゃんって何なんだろう、キジムナーちゃんだって、キジムナーって何なんだろうって思った時に、沖縄独自の妖怪みたいですね。ガジュマルの古い木の精霊で、子供ぐらいの大きさだそうです。で、全身毛に覆われていて、性格は基本的に、明るいみたいです。で、妖怪って基本的に、こう、陰鬱なイメージが結構あるんですけども、キジムナーに関しては、結構明るくて、陰にこもらない性格をしているみたいです。で、牛とかね、馬にね、ちょっといたずらして飛び上がらせるっていう、それくらいのいたずらしか、しません。うん。で、いいですね、キジムナー。なんか、陰鬱な妖怪のイメージを払拭してくれる、いい妖怪ですね。うん。で、キジムナーさんをね、ビジュアル化した時に、まあ、毛は置いときましょう。髪の毛でモサモサ感を出すので。ねー。最近ね、イケメン計画っていうぐらいなので、イケメンにするときに、恋愛ゲームを思い浮かべてるんですよ。でもね、ちょっとそれだけだと、バリエーションがね、どうしてもね、少なくなってくるので、一回ね、粉生地でグッと、大人寄りにしたので、おじいちゃん寄りにしたので、今回はグッと下げて、子供にします。子供はね、これは別に攻略対象じゃなくてもいいのかな？ちょっと、皆様の癒しになれば、っていうぐらいですよね。うん。で、ビジュアルはね、で、ビジュアル子供ですので、沖縄の子供にしましょう。で、元気っ子なね、感じのね。で、沖縄なので、色黒でね、まあ私のイメージなんですけども、こう、日の光をバーッと浴びて真っ黒に育った子供で、やんちゃなので、ちょっとやんちゃなので、木に登ってね、ちょっと怪我するやんちゃ傷みたいなのがあると、なお可愛いと思います。ねえ。で、性格なんですけども、性格はね、このキジムナーさんの性格、そのまんまでいいと思うんですよね、私。うん。明るいし、いたずら好きだけど、まあそれもね、なんかこう、愛ゆえにっていうか、いやでも子供はまだ愛わかんないかな。なんだろうね。好きな相手とか好きもわかんないかな。気になる相手にちょっかい出して構ってもらって、わーいぐらいの勢いでしょうね、子供ってね。で、感情はストレートに出します。で、 あのね、キジムさん、ちょっと可愛いところがありまして、おだてに弱いみたいなんですよね。なんかこう、キジムさん自体も自分の持っている魚をね、こう、途中で飽きちゃうんですって。で、それを人間が、よいしょよいしょってやると、気を良くして、これあげるよみたいになる感じがいいので、そうですね、おだてられると弱いっていう性格もつけましょう。はい。でねー、デートコースっていうか、もう、キジムナーさんの場合は子供なので、あれだよね、遊び場所よね。うん。遊び場所。今日どこで遊ぶみたいな遊び場所なんですけども、そうね、木の精霊っていうぐらいなので、木登りとかいいですよね。ただね、気をつけないとね、木登りも。うん、落ちたら危ないし。なので、今の時期だとピクニックとかいいんじゃないでしょうかね。こう、体をいっぱい動かせる、ちょっとアクティブなところに連れて行ってあげると、キジムナーさん、喜ぶんじゃなかろうか。うん。はい。で、セリフなんですけれども、セリフね、ヌラ様、いけますか？これ、キジムナーさん、結構純粋な子供なので、その純粋さを、曇りがあったらダメなんです。こう、純粋さを出していただきたいんですけど、でも、ヌラ様だったら、できる。ヌラ様だもん、だって。はい。ということで、ヌラ様、よろしくお願いします。
ほら、おめえのことすっげえ気に入ったぞ。また遊ぼうな。
はい。ありがとうございます。いやー、純粋でしたね。いやー、曇りが一切なかった。はい。ということで、今回はキジムナーさんを無理くりイケメン、いや、イケメンっていうか、まあ、可愛いね、子供にしてみました。はい。このコーナーでは、ご意見、ご感想などお待ちしております。または、妖怪を無理くりイケメンにしてみてよっていうね、無茶ぶりなどもお待ちしております。そちらの方は、ホームページ、ツイッターの方まで、どしどしお寄せくださいませ。
妖怪百鬼ラジオ。
悟空じゃん、これ。カカロットじゃん。もうね、無茶ぶりやめてほしいね、本当にね。ぬらりひょんだから何でもやれますけれども、ひょうたんでナマズを捕らえるがごとく、つかみどころがないこの世の象徴ですから、ぬらりひょんは。はい。これね、次週かける100期ウォーキングっていうね、曲に出てくる歌詞なんですけれども、百妖怪のね。何でもやりますけれども、もう悟空じゃん、ほぼ。カカロットじゃんっていう感じでしたね。私のこのね、セリフの後のこのカラスちゃんのコメントが、もう心がこもってなさ100%がもうすごいですね、本当に。いいコーナーだと思います。やんちゃキズっていうね、業界用語があるの知りませんでした。やんちゃキズという業界用語、なんかね、バッテンとかなんかね、そういうのがついてたりするのがやんちゃキズっていうのかな。もう結局は、でも、みんな騙されちゃいけないんですよ。いろんな今までね、妖怪に恋するって言って、コーナーで紹介してきましたけども、このコーナーのタイトル通りね、ただしイケメンに限るっていうのを地でいくコーナーですから、私のようなね、ぬらりひょんはね、なかなか難しいなと思いながら、もうね、いいですね、カラスちゃんのコーナー、これ半永久的に続けられるんじゃないかっていう気もね、してくるんですけれども、今回もね、素晴らしいイラストを描いてくれました。カラスちゃん、ありがとうございました。というわけでですね、今回はたたっちゃうとの話でもう終わっちゃったんですけれども、正直言うと、百妖怪のアルバム作業が大詰めで、もうあと1日2日で入稿しないといけない、今ね、いろんな人に視聴していただいて、推薦文を集めようとしているところなんですけれども、締め切りに間に合わないというね、オーラがプンプン出てますんで、どうしようかなと思ってますけどもね、百妖怪のアルバム、百人夜行、近日発売予定でございますから、皆さんぜひぜひチェックしていただければと思います。そうですね、来週以降、ジャケットイラストの、解説なんかも、させていただければと思いますね。解説っていうと変なんですけれども、感想ですね。本当に素晴らしいイラスト描いていただきましたので、というわけで、来週も聞いてくれないと、たたっちゃうぞ！ああ、もう、急だ、急ですね。急な終わり方。
妖怪百鬼ラジオ。
この番組は、青春、マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そして、リスナーの皆様のご好意により、作られております。